今日は大変な足元の悪い中でしたけれども、このようにお集いになられたこと嬉しく思います。また日頃この世良学院の中学生高校生の礼拝出席、そのことをお受け止めくださり、お励ましくださっていますこと、心から御礼を申し上げます。今日はセナンデというプログラムでこの教会にお邪魔をしました。中村さんがもう7年前に私が1回ですね、来ましたよということをメールでお知らせくださって、早いなと思いましたけれども、この音響会にも私たちの中高生がお邪魔をし、もう一つ進学校習慣という働きでも進学部を覚えて皆様のお祈りを頂戴をしたことと思います。合わせてお礼を申し上げます。私自身進学部に1年生から入学をしまして、5年間の学びを進学校の献金によって支えていただきました。そして22歳の時に水戸バプテスト教会、今主任牧師を務めておられる原田先生のお勤めになった教会でもあるんですけども、茨城県の水戸の教会に赴任をいたしました。いろいろな未熟な駆け出し牧師の思い出があるんですけれども、中でも夏になりますと、もうあの時に1年1生分ぐらいというぐらいにもう食べたな。こうスーパーにこの6月7月に行きますとね、パッとそれを見るたびに、もう水戸で一生分食べさせてもらったなというものを思い浮かべるんですよ。先生はわかるかもしれないですけど、皆さん何だと思われますか？茨城県の水戸でもう一生分坂東が食べたと思うもの。納豆ね、茨城へ納豆有名ですよね。このね、これ福島県のスーパーの写真なんです。でも茨城県の水戸とかもこんな感じで、もう納豆も種類が豊かで、どれにしようかとこの迷うぐらいにたくさんの銘柄が並ぶ。納豆ではないんです。先生思い浮かべられますか？覚えてらっしゃいますというか、思い浮かべられますか？納豆ではないもの。スイカ。梅木さんがおっしゃいましたが、実はこの茨城県の鉾田町というのはメロンの産地、メロン王国という呼ばれ方をしていて、そちらの農協だったのかお勤めだったですね、大沼さんという兄弟が毎週、ですから教会のお昼ご飯にはメロンが出るんですよ。それも4分の1ずつぐらい出るんです、一人が。すごいでしょ。もう何玉もちょっとこれ市場に出せなかった分だ。でお昼にも食べてもうみんな満足するんですけども、はい、これは先生今週分って言って4つとかまたもらって、ありがとうございますでこうか。それがですね、1ヶ月続くんです、メロンのシーズン。たらもうね、今週はいいです、まだ残ってます。それぐらいに私はメロンを見ると、あの時未熟な牧師を可愛がって支えていただいたなということを感謝とともに思うんです。聖書の中でやはり、このイスラエルを代表する果物といえば、もうそれはもう今日の聖書に出てまいりましたブドウでしょう。古くはノアが箱舟を出て、そしてもうブドウ畑を作ったと登場をし、ブドウ酒、ブドウ畑、ブドウそのもの、旧約、新約、とにかくたくさん回数重ねて出てまいります。日本のブドウ園はこんな感じで、結構手を伸ばしてこの収穫をするような高さに実がなるが、 この聖書の時代はこのブドウの泥棒が出るんでしょうね。見張り小屋とか泥棒よけの壁がこう高く巡らされるぐらいにブドウを大事に守った。でもう一つがここなんです。ブドウの木は支柱をあてがって枝を持ち上げる、高い棚を作ってつるを這わせるとは書いてない。このイスラエルのこの聖書の時代のブドウっていうのはちょっと支柱をあてがうぐらいの、これぐらいの高さのブドウ畑。これ今のイスラエルのブドウ畑の写真です。こんな感じ。日本の手を伸ばして取るんではない、もう腰の高さでブドウの世話ができる、これぐらいに低い木に実がなるよとありました。なるほど。高いところでブドウの世話となりますと、袋掛けやら何やら腰に負担がかかります。でも手元で作業ができたらいいですね。そしてまた後に出てまいりますが、とにかくブドウが大量に必要なんです、イスラエルは。そして下へ下へ、私たちの育てる作物というのは我が家のミニトマトももう上に上にどんどん伸びていく。だけどもブドウは下へ下へが大事な食物雑というんですね。イスラエルは、ちょうどこの赤丸でついているここが今大変に気の毒なことになっているガザですね。イエス様が歩かれたその歴史が刻まれたイスラエルがなんであんな戦争を、もう気が済んだだろうと思うんですけども、一向にもう腹立たしい限りです、今のイスラエルに対してはですね。でも数年前にイスラエルに行きまして、ああ本当に砂漠の国なんだな。イスラエルは砂と石の国、そのことを見てまいりました。で大きな水がめが2つあるんです。あることにはある。上のガリラヤ湖と下の死海という大きな水があるんです。ところがその死海のそばの山は、ね、水がめのそばにありながらもう丸裸、木がない、異常に高い塩分濃度で、どのような大きな体の人も浮かぶことができる。私も一回前もの、話の種にとやってみましたが、写真がないんです。自分が浮かんでるからじゃないんです。ホテルマンがカメラは持っていかない方がいいですよって言われたんです。風が吹いていて、その風がこの浴びるともうシャッターが降りなくなる。その風、湿気の中にも塩気がたくさんあるから、それが固まると厄介なことに。私は素直ですから、分かりました、もうカメラを持っていかなかった。ところが同じツアーでカメラ持っていた人、もうこれね、ツアー2日目に行ったんです。だけど言われた通りにシャッターが降りなくなって、その後写真が撮れなくなる。本当気の毒でした。がこの波打ち際にはもう塩が塊になる。こんな風に服を沈めて何日かほっとくと塩のドレスができた、こうやって遊ぶぐらいに塩がすごい。その塩気がすごいのはここだけで、ここからちょっと離れたら飲むにふさわしい真水がもらえるんでしょう。とんでもありません。私がイスラエルで最初にした買い物はミネラルウォーター。これを1日1本、1.5 リットルをお持ちなさい。そう買ったんですね。イスラエルのお水というのは、この視界の周辺、結構な範囲に塩分やミネラルが多すぎて、そのままでは飲めません。だから、今でも、2000年前、 日本ではまだ弥生時代の頃にカルメル山の泉から真水を運ぶ7キロのこの水路を通した、もう5万人の生活を支えるような水路、これがありがたかった、そう今でも観光名所で残ってるんです。これ誰が建てた水路でしょう。皆さんご存知かもしれません。王様の名前が入るんです。ぴょん。イエス様がお生まれになった時に3人の博士が、すいません、どこにお生まれに、そう尋ねたヘロデ王、俺以外の王はいらないんだ、子供のうちにやっちまおうとこの軍隊を派遣しましたよね。おお、まあちょうどこういう雷のように、まあ人々のもとにこの軍隊が押し寄せて、そして2歳以下の男の子皆殺し、もう雷以上の衝撃でしょう、そのご家庭には。そんなことをしたヘロデですけど、人々が喜ぶ、支える、そういう水路を残した王でもあった。そのままでは飲めない、だからこの水路、確かにこの水路があるところは、まあ、水が飲めるよね、でも水路から遠いところ、大丈夫、ブドウがあるじゃないか、そのブドウが飲みづらい水を飲みやすくしてくれる、そういう大切な命の木と呼ばれるほどに重要に扱われていたっていうんです。ブドウがそこまで大切にされた秘密の一つは、なんと地中25メートル、その深さにまで根が伸びて8年から10年もかかって深く深く、25メートル、こんな感じですよね、あのプールの長さ、それぐらいの深い根を下ろして地中の水に出会って、その水をこの果汁に変えてくれるっていうことなんです。日本の今日のように雨がたくさん降る国ですから、結構浅いところの根で育つことができる。だけどその場合には水分が多くて糖分が低い、だからワインになれないでお酢に使われるブドウさんもいっぱいいるというんですね。ところがイスラエルのこのブドウの力というのは根にある。地下50メートルくらいのところにある地下水がこう染み上がってきている。でそこで染み上がってきたのを25メートルの根でこうキャッチをする、それが価値ある水なんだ。その吸い上げた水で育ったブドウは、それをあのブドウジュースとして、あれだけ苦い水が飲みやすいジュースに変えて飲ませてくれる、ブドウはありがたい。このような根の力が人々を潤したというんですね。もう一つの秘密のことは、今日の修法の4面にも記していますが、その強い酸味。ちょうど甲子園を目指す高校野球のシーズンですが、この先週のニュースにやっておりましたね、和歌山県の梅農家さんは、この少年たち頑張れ、暑さの中でも梅干し食べてね、蜂蜜漬けにしてあるからこの食べやすくしてある、まあ、それをまあ高校生は食べて試合に臨むと出ておりました。聖書の中にもこのイエス様が十字架にかけられた時に、ローマ兵がこのブドウ酒をしませた海綿をこう口に近づけたと出てまいります。なんでこのローマ兵がブドウ酒を持ってたか、まさか形状で酒盛りをするわけではない。実はこのローマ兵は、戦いのためにどこに使わされるかわからない、 行った場所の水が安全で飲みやすければ問題はないんですけど、申し上げた通り、そんなに水が日本ほどたやすく得られるわけじゃない。なんと強い酸味を持つ、殺菌力を持つブドウ酒を水の中に混ぜて、しばらく経って菌が死んだところで水を飲みなさい。そうやって命を保って戦いなさい。ローマ兵の常備薬のようにこの人々この水が使われていたというんです。このブドウの働きのように、どこに行ってもこの一冊があれば青春時代に帰ることができる、まあ、そのような願いを込めて学校では卒業アルバムを作ったりいたします。まあ、瀬戸先生はお懐かしい、こういうのアルバムかもしれません。1986年に入学をして、89年、ちょうど私が大学1年生から3年生になるその頃の人たちのアルバムをちょっと借りて写してきました。その頃の福岡ってまだですね、あのヨカトピア博覧会の準備の最中、今の大阪万博のね、準備の大阪みたいな感じで、今ヨカトピア通り、西南学院の小学校中高があるその前の通りがから上が海だった。でその埋め立て地に今の博物館や福岡タワーが作られる、そういう時代のアルバムなんです。まだチャペルは赤レンガチャペル、ここに中学生高校生が礼拝を守っていました。大きくしますとこんな感じで、そこに今こういう中高の校舎が建っているんですね。学院の創立70周年で、キング牧師の夫人コレッタ・スコット・キング女子が講演に来られたというページがあり、まあ、この時代はねこういうアルバムだったんです、ね、今だったらねクレーム来ますよね、うちの子の写真をと、もうこんな感じ、ああ俺のパンツだみたいなね、本当に伸びやかな時代だった。今だったらこれとてもできない写真、もうこれですよ、身体検査の結構大きな写真が載ってる、まあ、男子校ならではの思い出と時代がおおらかだったという証でしょうが、この変わらない伝統、今でも私ども西南高校の卒業アルバムはクラス写真をどこで撮るかは生徒が決めるんです。でチャペルがやっぱり思い出に残るからチャペルで撮ろうっていうクラスが多くあるんですが、この写真、これどこで撮られたか、写真かお分かりの方、これどこかお分かりの方いらっしゃいますか。これ見覚えのあるなっていう方もしかしたらおられるかもしれません。これですね、西南学院教会の古い街道で写真を撮った。この当時オドリー先生はよく卒業アルバム写真どうぞとお迎えになったと思うんです。しかもこれですね、主の晩餐式のテーブルの上に大きな聖書まで広げる。実はその真ん中に男の子と、まあ、ちょっとね昔の懐かしいヤンキーみたいな子を写ってるんです。この男の子がいればこそこの教会の写真が撮れた。この方は大塚洋介さんと言われる西南学院の卒業生です。で彼は東京生まれで、中学1年の時お父様の転勤で福岡に来られ、そして西南学院高校に入学をされました。で聖書の授業やチャペルで話を聞くうちに、高校1年生の11月に西南学院教会で信仰告白をしてバプテスマを受けてクリスチャンになった。で卒業後もっと聖書を、そう 神学部に入学され、私が4年生の時に1年生として入学をされたんです。親御さんたちは仕事の都合で千葉県に戻り、で彼一人福岡で自炊生活、そして毎週西南教会に通い、教会学校の先生の奉仕を始めました。チャペルクワイヤーで歌いました。でもこの大塚さん、非常に真面目にですね、僕にできることって献血を続けていた。ある日、まあ赤十字から連絡があって、あなたは急性の白血病なんです、で急いで病院にと言われて、まあ、検査を繰り返します。そしたら、まあ、白血病だという確定診断になり、親元がよかろうと千葉県の慈恵医大柏病院というところに入院をされます。まあ、白血病の治療というのは無菌室というところで、まあ、我慢をしなければならない。大学2年生一番活動ができる、友達ができた、面白くなった、その時に彼はその勉強中断をして入院をなさる。本もそれから送られる手紙、すべて病院で消毒を受けてその部屋に来る。だからボールペンなどでですね、しっかり書かれたものはよかろうと思うんですけど、インクで書かれた手紙などはもうにじんで読めなかったんじゃないかな、そういうものもあったと思うんですね。でも、まあ、お父さんはこの我が子の入院、できるだけ願いを叶えてやりたい、まだまだ入手が難しかったパソコンとかですね、一人でも楽しめるカラオケ、そういうものをまあ用意をして、その病室は彼のまあお城になりました。そして西南学院教会の礼拝テープ、踊り先生の話が聞きたい、先生もせっせとこのテープを送られた。そしてお父さんが、今日は出張だったから、あるいは福岡にお出かけになって、彼が座っていた2階の聖歌隊席で、お前がいつも座ってた席、この日はこういうお話、こんな具合に聞こえたよ、オルガンの音も入ってるだろう、そうやって録音をして、また福岡に帰れるから、そう励まして療養生活を続けた。看護師さんが、まだお祈りしてるわ、食事を運んでいくんだけどもお祈りが終わらない、そう困らせられたと言ってましたし、私は2度ばかし、まあ、この千葉県に近い水戸教会に赴任をしましたので、お見舞いに行きました。今日梅木さんが一番最初に、あのこの教会でバプテスマを受けてタグマに送ったあの女の子はどうしてますかと、このご質問くださったんですね。同じように大塚さんは、自分が受け持ちになったクラスの一人一人の名前を挙げて、あの子はどうしてるんだ、早期このお尋ねをされ、そして弱った体をご両親に支えられて、私の、あの牧師就任式にも参加をしてくれました。残念ながら福岡に帰ることはできませんで、大塚さんはその千葉の病院で21歳だったかなの生涯を終えられたんですが、私は人生の中でまだ親戚の死も経験をしていない、初めて人の死というのを身近に感じたのが大塚さんの死でした。クリスチャンの療養生活というのは本当にすごかった。僕は一人じゃないから大丈夫です。その3年に及んだ療養生活の中で、涙を流したのは1回だけ、お母さんに対して悔しいって泣かれた、それ以外は涙を見せなかったとお父さんがおっしゃってました。 常に神様の手の中にあるからという平安と、不自由な中にあっても失われなかった自由、そしてまたあのブドウが懸命に根を伸ばしてさまざまなものから力を得たように、彼は本当に限られたスペースの中、根を張ってしっかりと楽しみを吸収しながら感謝をこう紡いで歩むようなご療養生活で、お前クリスチャンのくせに、あるいは神様なんかいるのか、そういうふうに彼の耳に届いた言葉、あるいは少し湧き上がる言葉もあったと思いますけれども、あのブドウは殺菌力を持ってましたよね。そんな外野の声をパッと遮断するような祈りと、やっぱり彼の純粋な信仰、そのことを私はいろいろな方々の言葉から大塚さんの歩みを教えられて、多くを学ばせていただきました。私は誠のブドウの木と言われたイエス・キリストは、あのブドウが地中深くに根を伸ばして届くように、この世界に神の独り子であるにもかかわらず、この世界に到達くださった方、そして多くの悩み、孤独に苦しむ者、その共に歩まれる神として、私たちを生きづらくするさまざまな偏見や差別や人の目、そういうものをこの殺菌して、そのようなものは恐れるに足りない、その視点の転換というのを成してくださった、聖書を通して私たちにもその出来事を起こしてくださる、そういうお方であると私は思います。当時は女性差別が大変に甚だしかったし、子供は人間として見なされていなかった、病気それは天罰だ、障害もまたそのように罪に対する罰だ、そういう決めつけをこの向けられていたところを、完全にそれは間違っているレッテルだ、そうイエスは一つ一つ剥がして、命の喜びというのを取り戻してくださったお方である。私の話した言葉によって、あなた方はすでに清く、あなた方は人の決めつけや誤解からすでに自由にされたんだから、ただその神様からいただいた命を感謝をして守られている、それだけを受け止めて歩みなさい、今日の聖書はそのように呼びかけているのだと思います。学校でチャペルがございます。いろんな講師の方を迎える、ある時はルーテル、ある時は日本キリスト教団、でもどうですかお宅の教会、なかなかですね、今明るい話題というのはですね、難しいですね。ある教派はもう牧師養成の進学校をクローズしました。いやーなかなか大変ですねというようなご挨拶から始まるんですが、この5月に学校は思いがけないプレゼントをいただいたんです。中学2年生と先生合わせて240枚ぐらい、ご覧になった方ありますかね、藤代誠二さんという影絵作家の100歳記念展示会というのがあの博物館で行われていまして、そのご招待券をですね、この関係者の方からいただいたんです、卒業生から。で、藤代さんってクリスチャンですから、聖書から題材を取った絵もいっぱいあるんですね。今回はこれ来てなかったんですけど、ああちょうど中学校2年生とアダムのエヴァやカインとアベル、こういうお話を学んでいましたので、よし先生の絵で教材にしてと思って画集を求めました。地は混沌であって闇があって、創世記は始まる、 さすがに闇を影で作るなんてなさってないだろう。私はそう思いながらないかなと思ってたらあったんですよ。そしてその解説を読んであっと思った。天地創造は混沌から始まる。混沌は真っ黒でいいと思っていた。しかしよく考えてみるとそんな簡単なものではない。その中から壮大な天地宇宙あらゆる生命が生まれるわけだから単なる真っ黒でいいわけがないと気づいた。何かもっと深い神秘的なエネルギーを秘めていなければいけないような、そう藤代さんはお考えになって、先ほどのアダムとエヴァとか一連のやつを作った最後にこれだって作ったのがこの絵だった。真っ暗じゃない。向こうにはキラキラと輝くものがあると私は信じるって絵で表現された。私たちの教科を囲むいろんなですね、将来どうなるかなとか、学校もそうです。本当にいろいろなことに囲まれているんです。だけども、その奥にキラキラと神様の働きはまだ続いている。何を起こされるか、その期待が輝くような見方でないといけない。私は藤代さんのこの絵に深く反省をさせられました。この1学期の期末講座に中学校1年生の子がこういうことを書いてくれました。もし礼拝することがなければイエス・キリストのことも戦争のことも考えず、ただ目の前にあることしか見えなかったはずです。だからこれからもこの場所でしかできない礼拝をしっかりと続けていきたい。自分は西南学院に来て礼拝によって我々と近くにおられる神のこと、キリスト教の良さなどさまざまなことを学べ、いろいろな視点から物事も見られるようになった気がする。この6年間で見られるようになった気ではなく見られるようになりたい。これからの人生何か悩みや苦しみが起きて辛くなってしまったら聖書に頼ってみるという選択肢が増えた。西南で礼拝にあって少し人生が変わったかもしれない。聖書に出てきた言葉で勇気づけられたからだ。これからも西南にいなくても、卒業しても礼拝の大切さを学んでいきたい。そう4月から7月の学びをまとめてくれた感想に出会って、ああ神様はまだ私たちがいろんな不安に囲まれる中にもさまざまな技を起こしてくださっている、そのことを教えられました。あのブドウは根をしっかりと伸ばして地中の中にしっかりと用意されている恵みを吸い上げて人々に分かち合う働きをしました。そしてまたブドウ酒が水を殺菌をして命を保つ水へと変えていくように、私たちに与えられている聖書の言葉もまたどのような時代にあってもしっかりと生きることを可能にする、そのような力を持つ、その言葉に触れさせていただいている、その歩みを続けなさいという願いをあのブドウの木の例えに読ませていただきます。セナンはこの生徒たちが神様から愛され、またその愛に応える愛を持って愛し人々を支える、そういう命を卒業後も続けていくことができるようにこの願いますし、今なかなかですね、若い方々自分に合うちょっと難しいことがあると、もうたっとこの場所を変えれば、本当にその気持ちも分かるんですけど、ちょっと頑張ってみたらしっかりと根を下ろして そしてそこにしか学べないことをこう組み上げていく強さもこの備えた若者にと願いますし、そのような教育を進めるこの西南学院が継承してきたその教育をこれからに伝える、そういう先生をと今祈らされています。これは取りも直さず教会が長く願ってきた、そしてまた教会もまたこの働きの継承をということを課題としておられると思うんです。この人づくりというのは、まあ、学校だけではできない。あ、本当に卒業したってこの教会に来ていいんだな、そう願うこの人たちがこの受け止められるこの教会という皆様方との礼拝を一緒にするという体験あればこそ成し得るキリスト教教育であると思います。学校と教会共通の祈りを多くこの抱え与えられている中、これからもこの教会と学院ができる部分において心と祈りを合わせてこの神様に応える教育の働きを、また伝道の働きをさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。神様、今朝の共なる時を感謝をいたします。私たち一人一人にさまざまな出会いを与え、またさまざまな人生の苦しみの中にあってもそこからしか学び得ないことをしっかりと組み上げて感謝の日々へと転換する、そのような救いの出来事を与えていてくださいますことを心から感謝をいたします。どうぞこの地にあって伝道とまた交わりの形成に励んでこられたこの働きをあなたがこれからも励まし導き支えてくださいますようにお願いをいたします。ここに集われているお一人お一人の胸中にある祈りに合わせ、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。